英語の歴史の研究者、ヘログ英語史ブログの管理者、そして英語のなぜに答える初めての英語史の著者の堀田隆一です。英語の語源が身につくラジオヘルディオ、英語史をお茶の間にをモットーに英語の歴史の面白さを伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日は5月3日水曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークの最中ではありますが、ケルフ全体として英語史大売りしています。本日お届けする話題は、いいネーミングとは、御所真美さん、藤原文也さん、まさにゃんとの対談です。どうぞよろしくお願いいたします。
いいネーミングとは何か。
やったー、乾杯。はい、よろしくお願いします。
どうもパーソナリティのまさにゃんです。
おいおいおい、パーソナリティ、いやいや、ちょっと
乗ってい
ただ
きました。
はい、
ということで、まあ今日はもうすでに賑やかですけれども、はい、いろんな方々に来ていただいてます。
はい、
御所真美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、本日課題を出させていただいた御所真美です。
はい、695回ですね。695回に御所真美さんより商標に関するネーミング課題をいただきましたということで、これをまあ受けての回っていうことなんですけどもね、はい、あの御所さん、久しぶりにっていうか、まあ1ヶ月ですか、ぶりぐらいですかね。
そうですね、
もうちょっとかな。あの第1回シリーズの時ね、もう大受けですよ、商標言語学。
本当ですか。すごい。
あのね、3回にわたって、あとクイズもね、あのクイズウィズマサニャンの時にも、
うん、
ね、
お邪魔させていただきました。はい、
大変盛り上がりましたので、今日は第2弾ということでね、はい、やります。はい、
自己紹介すいません、あのちょっと私のところで止めちゃいけない。
いや、はいはい、あとは、
はい、そうですね、今日は端っこの方にいます、藤原です。
いや、ね、音声学の話題なんで、はい、今日は、そして私、堀田隆一でございます。はい、
お願いします。
はい、これ、今、述べましたけれども、695回で、ネーミング課題と題する、宿題ですよね。
ね、
これを、
う
んうん、商標言語学の、ま、研究をされている、御所さんに、3つ、お題を、うん、問題を出していただきまして、うん、これ、詳しくは、その695回を、まず聞いていただけると、多分、今日の、これからの放送、
うんうんうん、
面白く、聞いていただけるかなということなんですけれども、ざっとね、その問題をまずこう読み上げる形でここでおさらいしたいと思うんですけれども、じゃあこれ、まさにゃん読み上げていただけますかね。
はい、1問目です。鎮痛薬っぽい名前はどれ。鎮痛薬、痛み止めっぽい名前はどれか。1番、ボンディンペインリリーバーズ。2番、ゼンディンペインリリーバーズ。3番、ゼンファストペインリリーバーズ。2問目です。シャンプーっぽい名前はどれ。ポルビーシャンプー、2番です。シルビーシャンプー。3番、シルソフトシャンプー。続いて3問目です。ノートパソコンっぽい名前はどれ。1つ目、ガクストレオラプトップコンピューターズ。2つ目、ベクストレオラプトップコンピューターズ。3つ目です。ベクスライトラプトップコンピューターズ。
うん、なるほど。これで、まあ、ぽい名前はどれっていうことなんですよね。まあ、
よりそういった皆さんがイメージする、その、例えば鎮痛薬って言ったら、こういう、こう、名前というか、うん、いいっぽいな、うん、ある、そういう名前あるっぽいなって、っていうのとか、うん、ちょっと製品の特徴とか、ああこういった、まあ、特徴を持っているだろうなっていうイメージがまず頭の中にあると思うので、うん、それにふさわしい名前はどれだろうかっていうのをちょっと選んでいただきたい。
これちなみに全部架空ですか。
はい、架空です。
当たりもないわけですよね。
実はそうなんです。はい、もちろん、まだ売られてもない、うん、全然
実在しない。そんなものあるのかという話ですよね。
そうですね。もう実在しないです。う
ん、イメージ、で、まあ、どういうのがみんな、こう、うん、選ぶのかっていうようなお題ですよね。
シャンプーと聞いて、 それっぽい名前を選んでいただくという。
はい。
これあの概要欄とかコメント欄とかにこの選択肢一応文字でも見えるように。
はい、そうですね。はい。あのこちらにも貼り付けておきますし、その695回も聞いていただけるといいと思うんですが、で、あの、こうして、御所さんとね、対談するっていう回が近いので、こう課題をね、出しまして、皆さん、リスナーの皆さんに寄せてもらったと。どれが、だ答えとは言わないんですかね。だからぽいのはどれだと思いますかということで、私も、あの、コメントね、まあ、読んじゃったんですよ、皆さんの。自分の考えを、あの、こう、ね、決めるまでは読まない方がいいかなと思ったので、読んじゃったんですけど、すごいね、皆さんの答えすごい引きずられる感じがあるので、一回忘れて、こう直感で最初に思った時のを、まあ、一応自分なりに用意してあるんですけども、はい、まさにゃんも。
僕はやっぱコメント欄見たらちょっと影響されると思って、僕も見ていない状況です。
あ、そう、まさにゃんはコメントをあえて見ずにですね。
なるほど。
直感で答えていただいた。
じゃあ、そうですね。まあ、じゃあ順番とすると、まあ、我々今出てるので、まず、こう、個人の見解をここでこう、披露する、開陳し、で、その後ね、リスナーさんもいっぱい寄せていただきますので、
本当に面白い。
まあ、根拠もできれば添えてお書きくださいと言ったので、根拠を添えてくれてるんですよ。で、そっち読んじゃうとね、本当にね、引っ張られるんですよ。で、我々もだから、根拠、まあ、直感っていうことでもいいんですけど、
そう、直感が大事。
なんかあれば、ちょっと一言ずつ言いながらっていうのもいかがでしょうかね。
そうですね。で、どういう順番でいきましょうか、ね。
じゃあ、まさにお願いします。まず、じゃあ、一つ、鎮痛薬っぽい名前はどれで、ボンディン、ゼンディン、ゼンファースト。
悩んだんです。正直、確かに悩んだんですけど、まあ、2番、ゼンディンと僕は最後は選びました。
ゼンディン。
ゼンディンに、まあ、悩みましたけどね。
根拠言っときます。言わないでおきます。
あ、まず3、
あ、じゃあ答え
何番
か。なるほど、なるほど。
そうしましょう。じゃあ、藤原くん、いかがですか？
僕も2番の前伝に。
重なりました。
僕ね、2が一番ないと思ってた。なんか1か3だなと思ってて、これ、ボンディン。1番。
でも、それも僕わかるんです。悩んだのが、僕、1、2で、
そうですね。
悩みました、僕。
で、僕も、その、そうですよ。この、ボンディン、ゼンディンが、何にかかるかで変わるなと思って。
はい。同じです。
ペインにかかるか、リリーバーにかかるかで。
ああ、そっか、はいはいはい。そんなこと考えたことなかった。
ちょっとそこ詳しく聞きたい。同じです
。ペインにかかると、痛みと相性がいい、
そう。
名前なのか、それともリリーバーの、むしろ、逆じゃん。ペインとリリーバーって反対語って言えば反対語だから。
そうですね。
で、この位置だと、3語だから1語目だとどっちにも書かれるみたいな読みも、まあできる。そんなこと考えてなかった。
いや、
もう。藤原君の見解もうちょっと聞きたいです。
そうです。なんか、そうです。そうね、ボンディンだと、なんか、なんとなく柔らかそうなイメージ。
そうそうそう。
ゼンディンだと、ちょっとチクチクした感じがあるというか、痛そうな感じがするんで。で、もしもこの一番前のやつが、リリーバーにかかるんであれば、ボンディンかなと思って、で、これがペインにかかるんであれば、ゼンディンかな。
はい。はい。ちょっと発言しますけど、
はい、
ね、あの、理屈はわかりましたと、はい、統合的な、はい。これは、ヘッドはリリーバーであり、売りたいのはリリーバーなんですよ。ペインにかけちゃダメなんですよ。
それは
だからリリーバーにかけるという前提で、最初の1語目はどれがいいかっていうと、僕の理屈ね、まあ印象ですよ。やっぱ、ズって痛いんで、S だともっと痛いけど、ズちょっといいかもしれないけど、やっぱ痛いんですよ。ズって。
ズは痛い。
だから、ペインにかかるんだったら、その理屈わかるんだけど、僕その頭なかったんで、リリーバーにかかる。そうすると、ボンディンって言うと、こう、和らげてくれる。
はい、はい。
だけどね、ちょっと思うのは、これ日本語に引きずられても、ドンツーとかあるから、ディーとかね。これも、すでに持っているイメージに引きずられちゃうんで、難しいんだけど、ドンツーとか、例えばそういうの知らなかったらと考えると、ボンディンリリーバーズっていうのがこう、キリッとしたこう痛み、ゼンディンみたいな、だからゼンディンはかかるとしたらペインだと思ってるんですよ。
そうですね。
で、ボンディンだとリリーバーズに行くから、まあこれもなんか別に痛そうだと思うんだけど、まあこの中で言えばみたいな、なんかそんな理屈で考えたんですけど。
僕は、多分、藤原くんは、 そうか、ボンディングがペインとリリーバーどっちにかかるかと考えたっていう、うん、僕はなんかペインリリーバーを一塊とみなして、うん、ペインリリーバー全体にまあゼンディングがかかってると、
あ
まあまあまあ、うん、
まあだけどそれはさ、
フォーカスはリリーバーなん
で、そうでしょ、ヘッドは
ヘッドはリリーバー、一番だからまあペインリリーバーって見たんだけども、確かにそのうちの中心はリリーバーですね。で、うん、その上で僕はだからこれは本当音声中って僕音声ちゃんまあ詳しく知らないんで、ただまあゼンディングにしたのは、うん、あのゼンの方は、うん、あの痛そうだなと。で、うん、ドゥって音がなんかこう、なんかこう、下に沈めてくれるような感じがして、ジンジンジンジンしてるのをドゥッドゥッドゥッってこう、下げてくれる感じ。だから、ジンはペインのイメージで、リンはこう、落としてくれるような、僕の中でドゥッって音が下げてくれるような感じがして、だから、ジンはペインと結びついて、リンはリリーバーと結びついて
る、
僕は。
ただね、あの、僕、本当のこと言うとね、あの、答えはね、もっといいやつがあるはずみたいな感じだったんですけど、ちょっと盛り上がりすぎましたね。次のチャプターいきます。
では我々一通り言いましたので、次にあのリスナーさんから寄せていただいた、
たくさん寄せていただいて、
はい、それをちょっと読み上げて、
ね、
いきたいと思います。
面白いんですよ。
じゃあグレイスさんからです。
はい、
ジンディンから頭がジンジン痛むを連想したので、ジンジンする痛みを治してくれる2かなと思いました。
ペイン係ね。
ペイン係
か。これね、これなかったんですよ。これの発想がね、だってリリーバーで痛みを強調したらみたいな思いだったんだけど、だから逆もあるか。
グレイさん、僕と同じです。僕もジンジンだったんで、本当気持ちわかります。本当に僕もこの発想です。ジンジンするのを、まあ、直してくれるっていう、
どんな痛みかっていうところに焦点が当たってそうですね。
はい。で、まあ1問目ということで今注目してますけれども、
さあ、そして、北子さんです。
はい、
北子さんは3番ジンファストペインリリーバーズを選ばれました。
うん、
理由としては、痛みを表す前部分は鋭い印象の音なのではないか、T と P のつながりが歯切れが良いからということです。
T と P のつながり、
T ジンファストの T
と P 歯切れ良
さ、ジンファストジンファストペインジンファストペイン、
あれなんか痛みにやっぱみんなかけてんだ。僕の感覚が逆なんだな。あの多数決的に言うと、
どちらかというと皆さんペインの方に注目されていて、
そんくらい痛いのに治してくれるよって感じですか。
うんうん、そんなイメージですね。
あ、そうか。
なるほど。
うわ、全然違う。だって痛みをなんだろう、記述してもらうよりも早く楽にしてみたいなとこ行かない？
そうですね、こう何に効くのかっていうのとどうなるのかっていう、う
ん
う
ん、いやなんか自信なくなってきただけど
まあでも本当正解はないので、
はい、
海潮さんです。
はい、
いやこれ海潮さんなかなかユニークな回答ですね。
すごい
選択肢、を全て日本語訳をしましたということで、海潮さんによる日本語訳紹介したいと思います。ボンディンペインリリーバーズ、これは、
はい、
甘党向けミスド入り虫歯鎮痛薬。
はい。あのイメージです。薬というか。はい、
そして、次の、ジンディンペインリリーバーズ。これは、甘党向けジン入り酔い止め薬。
課題以上のことを返してくださって、
はい、薬ではない。
そして、続いて、ジンファストペインリリーバーズ。こちらは、ジンで手っ取り早く痛み止め、イコール偽薬で不正解。
ああ、なるほどね。
なるほど。
考えますかね。
そんな感じにも
見える。なんか、こう読むとね。うん。
面白い
ですね。あとは、だいたい、ま、あの、3名いただきました。
もうそれぞれでも。
ね、それぞれですね。
はい、市川さんでしたっけ？
はい、こちらですかね。今見ながらですけれども。
すべて3ですっていうお答えをされていた。
はい、あ、そうですね。はいはい。
はい、
ここ、市川さんで、すいません。すべて3。つまり、まあ、今回の問題の場合は、ジンファストですかね。
そうですね。ジンファスト、ペインリリーバーズが、一番。
確かにこう、ファストって、あ、これ、全体的に思ったんですけど、
うんうんうん、
意味のある単語が含まれていると、はい、やっぱり意味を持って迫ってくるので、
うんうん、
解釈が、でしかも鎮痛剤とはっていう、これものが分かってるんで、
うんうん、
引っ掛けて解釈したくなるというところがあったりするので、うん、 他の、あの、二つの大体選択肢って意味はないんですよ。
そうですね。
そのあたりがなんか引っ掛けとかね、なんかなのかなと、ちょっと見ては思ったりはしたんですけどね、そのあたりとか。
一貫して3を選ばれてる。うん、市川さんでしたね。
あの3って分かりやす、あの意味がある単語が含まれてるっていう、う
ん、唯一でしたね、
うんうんうん、そうですね、うん、でこれはこれでもちろん分かるんですよ、うん、グッと引きつけられるんで、
うんうんうん、
だけどこの商標としての、まあ、傾向っていうんですか、今回答えではないんですけど、うん、どうなのかっていうことですよね。
いや、皆さん注目されたところが違うっていうのと、うん、ネーミングの方略が違うっていうのがまた分かって面白かったですね。
そうですね、
うん、
いやこれは割れましたね、だいぶ
割れました
、いい感じのお題だったということかと思うんですけれども、じゃああれですか、もうか回答コーナーというか、
はい、
行くしかないですね。
ご所
さんによるから、
はい、そもそもあのご所さんがこのね、いろんな意見、白熱した意見を聞いて、
うんうん、
あの終始笑ってましたけど、
そうですね、
答えは分かってる全能のね、
はい、
神が笑ってましたけども、はい、ご解説いただければと思いますね。
はい、はい、次のチャプター行きますか。
行きますか。
回答コーナー。
いやこれね、議論しましたけど、まだ分かんないわ。
分からんですね。
何をこうご所さんが狙ってるのかみたいな、ね。
全部正解な気が、うん、
全部正解な気がしてきましたけど、ご所さんお願いします。
いやまずですね、はい、この出題した名前ネーミングなんですけれども、はい、私が考えたものではありません。実はこれはもう論文である、
はい、
クリンクというマーケティングが専門の方がですね、うん、実際にアンケートを取って大学生に聞いた、うん、でそれで一番その製品にこう、うん、いいなって思うのはどれか、
うん、
その製品をの特徴をまずあらかじめ示して、うん、それでその3つの中からどういうどの名前が一番、うん、まあ、いいかっていうのを質問したっていう、うん、もうこれは先行研究で、
はい、そうだったんですね。
そうなんです。実は私が考えた問題では実はなかったんですけれども、すごい面白く皆さんの意見というか回答と理由を聞かせていただきました、
うん、なんで終始笑ってるんだろうっていうね。
いや、
理屈を我々はとうとうとこれは当たってないのか、
我々頑張りました。
いやでも本当に思ってもないような回答と理由が出てきたので、
はい、
面白かったっていうところですかね。
はい、
あとは本当に先生が読み上げる音が単純になんかボンディンとかが面白かったっていう、
ボンディ
ンでその音で笑ってしまったっていうところが一番大笑いしちゃったんですけれども、
はい、
そもそもですね、ちょっとこのじゃあタイトルにもありますいいネーミングとはっていうところからちょっと広げていきたいと思うんですけれども、はい、いいネーミングっていうのはいろいろな方がいろいろなことを言っているんですけども、うん、まず一つにやっぱその製品の、うん、ものがどんなものなのかっていうイメージを伝達するネーミングがいいと、
まあ、そうですよ ね、
すね、
今回、まあ、鎮痛剤
鎮痛薬っていうので、はい、そういう、まあ、意味をより想起するものっていうので、まあ、有意味性というのが一つ、うん、ネーミングの、うん、まあ、キーとしてあるんですね、はい、うん、一方でユニークさ、
うん、
他の名前とは全く違うっていうユニークさも必要だと、あ、うん、
まあ、商標ですからね、
商標なので
他と区別できなければ売れない
ですよね。そうなんです、まさに、はい、その通りで、
はい、
でそのユニークさをじゃあどうやって出すかっていうと、すで、うん、にある言葉は使えないってなってくるんですね。例えば、
う
ん、今回だとファーストっていう単語が
普通の単語、
はい、ちょっと
意味のある、
はい、
知っている単語って感じですね、普通の単語、
例えばそれが意味のある、
うん、
知っている単語に当たると思うんですけども、
はい、
そういう単語ばかり使っていると、はい、他と被ってしまうっていうことで、うん、ユニークさがなくなってしまうので、うん、そこで登場してくるのが、うん、今回のちょっとテーマとして取り上げたい音象徴という ものになります。
ああ、温床腸。
温床腸ですね。
聞いたことないですね。
これは温床腸。音の象徴、象徴っていうのはシンボルのあの象徴ですね。うん、で、温床腸っていうんですけれども、はい、音からイメージが想起されるっていう現象あると思うんですね。例えば先ほど先生方もあのリスナーさんもなんかこうボンディンっていう方がなんか柔らぐとか、
そうそうそう、そういったそういった
イメージを。持たれてたと思うんですけども、はい、実際にボンディンっていう言葉は辞書にはないですよね。
あ、そうですよね。
あとはまあボンとか、
うん、
あるいはまあ、ボンディン そのままですけれども、うん、ないんですけれどもなんとなく音からイメージが想起されるっていうのはまさにそれを音象徴っていう、うん、なので音象徴効果を使いながら、うん、一方でちゃんとメッセージも伝えられる名前っていうのが、まあ、いいネーミングっていうふうに、
ね、
この私が取り上げた論文の中では定義されていたんですね。
これ難しいですね。両方バッティングしないですか、どっちかというと。
すごくコンフリクトがある要素ですよね。
うん、そうですよね。
有意味性とユニークさっていうのは相反するものなんです。
相反するんですね。
けれども、うん、実際その音象徴っていうのは辞書にも載ってない真新しい単語、うん、単語というか、はい、まあそういった、まあ、塊というか音なんですけれども、うん、実際その音からもイメージが想起されるということで意味は持ちつつただユニークさもあるっていう、うん、でそれプラスそのファーストとかもともとある単語、うん、語の組み合わせが一応最強と呼ばれている
。そういうことか。コンフリクトするから両方のいいとこ取りというか 両方の、機能役割を反映する一語一語を合わせて、
うん、
複合語の一語にするみたいな。
そうですね。その音象徴っていうとすでにある言葉ではないけれどもイメージが想起されるっていうものなんですね。プラスその有意味性、有意味な言葉、既成語を組み合わせるとよりそのまあ、製品のベネフィットであったり製品の特徴っていうのを想起させるっていうので、うん、いい名前っていうふうに言われています。なのでちょっと種明かししてしまいますと、うん、3番が実はその組み合わせ、はい、最強と言われている組み合わせなんですね。
これ高市川さんもしかして。
はい、高市川さん大正解です。はい、
うわ、
なのでより2番よりも2番っていうのが一応その音象徴効果を使った名前なんですね。ジンディンっていうのが、
ほ
うほう、はい、で、1番っていうのは、うん、まあ、何も使ってないっていう、ものなんです、ね、でもこれ本当相対的になので、ボンディンとジンディンの違いっていうのは、
う
ん、第一音節のボンかジンかっていうのは、
ね、
まあ、B の音なのか、はい、で G の音なのかでその後に続く母音が O なのか I なのかっていうので、うん、それぞれになんとなく持っているイメージっていうのがあると思うんですね、うん、B っていう音と B っていう音と Z っていう音と、うん、O っていう音と I っていう音でその、音象徴効果っていうのから、想起されるそのイメージがよりその鎮痛薬にふさわしいものっていうのはより痛みを早く鎮めるっていうファストとか素早さとかそっちの方だったので、で一応音象徴の研究ではその部っていう専門用語で言うと破裂音っていう音よりも図っていう摩擦音の方がよりその早いっていうファストネスの意味に、を想起するっていう。
ファストに焦点を当ててるんですね。
そうなんですね。
早く痛みを取りたいみたいな。
そうなんです。
そっか。
で、2番、
なるほど。
2番は、その、だから、音象徴効果を埋め込んだ名前。で、3番は、それに加えて、有意味性、意味がある、すでにある言葉を、まあ、足した組み合わせのネーミングだったという。なので
いや全然それは予想しなかった、その今の解説、
なるほど。
逆にダメだと思う、ね。
いや、本当にそうです。このやっぱりどうしてもこの1番オリジナル、うん、なんかまあ見たことない単語、2番見たことない、3番ファスタって、なんか3番がなんかセンスなさそうに思えちゃって。
だからユニークネスみたいなところを我々は軽視してたんだろうね。
ユニークセンス。
ユニークさを。
ユニークさを。
保ちつつも、うん、そのやっぱ伝達性っていうんですか。
あ、そうかそうか、逆か。
伝達性を軽視してたんですよね、
うん、意味、言う意味性を。
3番はもうファースト見た瞬間に全然そのまさにユニークじゃないから、すぐ消し、
ね、
したもん。
う
ん、
そうですよね、
一番最初に
消した。
そうか。
で、1か2か、あとはもうイメージみたいな。
うん、だから我々、だから音象徴派。
音象徴派っていう、そういったやっぱり感覚、うん、音感とか語感。うんうんうん、を頼りにする、
いやそっち問題かなと思って、まあ、ちょっと思って
そうなんちょっとだからひねってて音象徴効果っていうのは本当にネーミングではすごく注目されているものなんですけども、はい、実際そのやっぱりグローバルに商品を売っていくっていった時には、はい、そのもともと辞書にある言葉っていうのは言語の壁があるので確かに制限もあるんですね、
うん
うん、なんですけれども、まあ、そういったグローバルっていうコンテクストを除けば、うん、やっぱりその言う意味性っていうのも大事ということで、
うん、そうか、
一番そういった音象徴プラス言う意味性、
それのマックスがマックスってことですね、
はい、
どっちかだと多分思っちゃってたんだと、
そうです、まあ、これは実験でそういうふうな、よりその、効果が発揮されたっていうのが3番だったっていうだけですね。
なるほど、これはちょっと騙された感がありますかね。いや、とするとね、今ちょっと答え聞いて、はい、もう大どんでんみたいな感じをこう受けてるんですけど、はい、高一川さん大当たりもしかして、
いやズバリ当てていただきました。
僕もね、市川さんのコメント見たけど、こら市川さん外してるわ一番ないないないと思って、大外れと思ったら、まさかの。
僕もね、3は全体的に、外れだろうなと思ってたんですよ。
見た瞬間に消しました、
うん。いやー、これ、実験参加者は、実際ネイティブ、英語ネイティブ。
英語ネイ
ティブ、ね。英語話者なんですね、はい。ですけれども、私たちも別にファストの意味はわかると思うんです
よ。それぐらいはね、なんか分かってますので、
うんうん、でも実際そういった鎮痛薬って聞いた時に、うん、そのよりそのどういった名前の方がその商品のそういうのを、まあ、鎮痛薬の効果を想起するかって言った時には3番だったっていう結果でしたね、
うん、そういうことか。
これネイティブってことで、この音から持つイメージ、音からこうなんか抱くイメージっていうのは、うんうん、はい、このどれを母語としてるかに、なんかちょっと影響されることがあるのかどうなのかっていうの
クエスチョンとして大きな、
そこ面白いですね、うん、つまり日本語母語話者と英語母語話者違うのかとか、
変わってくるのか
とかね、う
ん、これは実験で実際にあるんですね、この音象徴が万国共通なのかっていう、普遍性のあるものなのかっていうのはもうかなりホットトピックで研究されていますね。
なるほどね、これはね、
面白かったのは人に関して、この確認する人っていうのがさっきの話したと速さを表すんでした
っけ、よりそのブっていう破裂音よりもズっていう摩擦音に分類されるこの図の方がより速さっていうのを想起するというか、まあ、結びついているっていうのがこのクリンクっていう先ほど申し上げた研究者が前に行った研究で明らかになったと、う
ん、確かにブーより図の方が速いって言われたら確かに、
うん、研究を踏まえてこの、問題を作成されたと思うんですね。
なるほどね、最初にどこにかかるか問題っていうのを散々議論したの、うんうん、はい、ね、あれだ、この場合、ジンファーストが答えだとすると、ジンは、ペインでもリリーバーでもなく、どっちかというと、ファーストと引っ掛けて、
そ
っちの効果を上げるってことなんで、我々もう大外れ。もう全然違うとこ見てた。
本当に、もう、そもそもじゃあ、痛みや、鎮痛剤とか鎮痛薬って言ったときに、なんだろうな、そういったバファリンとかっていう名前がありますよね。うん、はい、そのバファリン鎮痛薬みたいな風には言わないですよね、普通は。
ああ、それだけでね。
だけでバファリンって言うと思うんですよね。それでちょっと考えていただくと。
そっかそっか。
うん。
ペインリリーバーズはむしろ我々にとっては引っ掛けで、 ハマっちゃったのかもしれないね。
ちょっとどこにかかってるかっていうよりか、もう本当にパッと鎮痛薬って言った時に、
うん、そうか、そういうことですね。
ジンジンがいいのか、うん、ジンファストがいいのか、
もうなんかジンファスト以外ダメなように思えてきた。
逆に、
ね、答え聞いちゃうとね。
いや、でもやっぱり難しいのが有意味性という意味を想起させやすくするっていう、はい、うん、もうそのまま、辞書にある言葉を使いつつもユニークさも取り入れなくてはいけないと。ユニークさがないと、まずそもそも商標として登録ができないという問題がありますので。
両方持ち合わせてないと、やっぱりダメってい
う、はい。いいネーミングとは言えない。ちょっと言えないっていうことですね。これ結構ヒントになると思うんですよね、ネーミングをする際の。うん、
なるほどね。
突飛な名前すぎてもダメだし、うん、もう、規制語だけの名前でもダメだしっていうことですね。
これめちゃくちゃ勉強になるね。なんか使える、うん、こうね、知識っていうか。そうすると、まあ、同じ原理で基本的には、問い2も問い3もって感じですかね。
もう種明かし最初にしちゃったので。
なるほど。じゃあ、その2、3、うん、この答え聞くまでどうでしたかぐらい言いましょうか。
うんうん、
まさにゃん。
答え聞く前は2番選んでますね。
シャンプーっぽい名前はどれで、ポービー、シルビー、シルソフトか、
うんうん、
はい、うん、これ3が当たりってことになるわけですよね。
そうですね、
はい、
うん、
ですから 2番
2番なんかシルビーなんかこうなんか爽やかな感じが、うん、シルビーシャンプーなんか爽やかな感じがこう風がこうさあ、だからそよ風で。
確かに。
シルビーシャンプー。
いや、シルビーの E っていう、E の母音が確かに素早さとかを想起させる音というふうに言われているもんで、
まさに。爽やかさみたいのは近いね。風
が近いですね。風が吹いた時
のような感じが。
うんうんうん。
そうですね。藤浦くんは
逆に1番にして。
あ、
なんかその、石鹸の柔らかさみたいなところが。
まあ、わかるかも。わかるかも。
あー、なるほどね。私はね、1はないかなと思ってたんですけど、ポルビーは、うんうん、やっぱシルビー2番選んでた、
うん、まあ、ちなみにこのシオの部分はシオクっていう絹の音と、うん、
はい、そのサラサラヘア的なね、はい、なんかかけて
感じですかね、
うんうん、シルビーかなと思って、シルソフトはないなと思ってはい、ね、リサの皆さんも考えていただいたと思うんですが、2もね、いくつかこう理屈をつけて皆さん、うんうんうん、考えていただいたんですが、まあ、じゃあ3いきますか。3どう思ってました、はい、ノートパソコンで、Gaxtrill Laptop Computers と、2番が Vextrill、 3番が Vexlite、
うん、
まあ、3になるわけですよね、種明かし。
そうですね、まあ、やっぱラップトップなので、ノートパソコンなので、手軽。
軽いのがいい。
軽い方がいいっていうことで。
そうですよね。そこは、もちろん意味は分かったので、
うんうん、
だけど、ライト入れちゃうとあれかなっていうことで、私は2番の Vextrill にしたんですよ。
なるほど、なるほど。
消去法ですね。Vextrill はがやっぱ硬すぎて、
うんうんうん、
まあ、コンピューター硬いですけど、
うんうんうん、
なんていうか、もうちょっと柔らかい、機械してないで、ちょっと人間の側に寄ったみたいなところで、まあ、G と V なら V かなと。で、3は、自動的消しなんで、
もう、最初から選択肢が含めていないと。
これ、どうでした？
僕も2番ですね。まず3は、ちょっとまあライトが消して、
うん、
で、なんかベックストレってこの音がなんかこう、なんか強そうというか、
うん、
なんかこう、なんかキンキンしてる感じが、ベックストレは、キン感が僕には感じ、なんかキンキン感のこうなんか、
スリルっていうのがなんかね。
なんかキンキン感、うん、そういう意味でなんかキンキン、なんかすごい性能も良さそうだ、なんか最先端っぽい感じがしましたね。うん、
あ、なるほどね。うん、
じゃあこの音象徴っていう話を取り上げたときに、じゃあどうしてそのグとか、グよりもブなのかとか、うん、そういったところにちょっと疑問を覚えた方いらっしゃると思うんですね、うん、なんでこうブよりもズの方かとか、
うん、
そこら辺はやっぱりちょっと音象徴のお話として、うん、別途、解説しないといけないかなと、はい、うんうん、思いますので、うん、まあ、でも今回の、まあ、より良いというかいいネーミングのコツとしては、そういった音でイメージを想起させるっていう、うん、まあ、言語的な技巧、音象徴を使いつつ、うん、有意味な規制語を 組み合わせるっていうのが、
そういうことか、
いいネーミングという。
そうか、両方、確かに片方だけじゃなくて両方だったらその分強いわけです、
ね、うん、え、これ藤原くんなんだと思う。
あ、そうだ、
お、そう、これ実はちょっと揺れて、うん、その僕あの一番の問題と一緒で、はい、このラップトップにかかると思ってたので、
うん、
なんかちょっと3番のベックスライトはありそうだなと思ったんです。ちょっと 軽さを売りにしそうな気がしたんですけど、
実際ありそうですね、確かに。
でもなんかライトって入れるかなっていうのが引っかかって2番にしました。2番もなんか2番はちょっと金属っぽい感じがしたんです
。だからすごいなんか共通認識としてこの音はこういったものをイメージするみたいなのがあるっていう事実が面白いなと思って、
そうですね、うん、いや、有意味性を我々はやっぱりちょっと軽視してたっていうか、
うん、
うん、そうね。
あのジンディン、でもジンディンね、あのちょっと戻っちゃうんですけど、ジンディン、あのコメント欄でもジンディンのジンが、あのグレイさん、ジンジンとかとそれと関連づけた、
うんうん、言われると
わかる。我々も多分その同じ2番藤原くんも選んで、 そのジンっていうのはやっぱりそのジンジンするなんかね、 そのジンジンみたいな、
こう痛みのイメージ、
うん、でその今話題にあったその名前の音象徴と、まあ、有意味性っていうのがあって、うん、やっぱ日本語ではやっぱジンジンするって言葉があるので、
うん、
やっぱそ
う
です、その日本語においてはそのジンっていうのはあの有意味性とまでは言わないかもしれないけど、
こう、あ、そうか、
ジンジンっていう言葉があるんで、それに染み込んでるものがあって、ある種そのジンが日本語話者にとってはこうなんかね、有意味的なものなのかみたいなことを今話を聞きながら、
あ、なんか面白い話になってくるね、
う
ん、それきっと、ね、
またあとやっぱジンディンが選ばれた理由としては、やっぱりこのジンディンっていう音韻がこう、
うん、ね、ちょっと韻を踏んでるっていうことですかね、韻を踏んでいるっていうので、うん、なるほど、いろんなポイントがあってね、引っ掛けっぽいところもありますが、いや、これ面白かったですね。
面白いですね、
はい、あの皆さんありがとうございました。今日はめちゃくちゃ面白かった、
ありがとうございました。
エンディングです。今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。今日はですね、もう面白すぎまして、もうね、これだいぶ長い放送だったんですけれども、あの前回この御所さんに質問をいただきまして、リスナーの皆さんにも寄せていただきました、その回答。それでですね、答え合わせの会話しようということで、近日中にしようということで話してたんですけれども、まあ、今回こういう形でやったわけですよね。でも、大外れでですね、もう驚きましたね。で、その理屈はというと、まあ理屈はあるっていうんですよね。で、半分ぐらい認めて、半分ぐらいちょっとどうかなと思いながら聞いていたんですけれども、御所さんのこの、ガンガントークでちょっとやられてしまいまして、まあなんかそんなことになったんだなというふうに、男さんに言いましたけれどもね、だいぶこう言いくるめられて終わったんじゃないかなということですけれども、本当に面白かったですね。このタイプの、放送といいますか話題って今までなかったっていうこともありますし、本当にですね、考えさせられましたし、もう、ご所さんに大体やられてたんじゃないかなっていう、そんな感じですよね。本当に、こういう、こう、話題があるんだっていう、クイズ形式でやりましたけれども、これからもですね、ぜひご所さんにまたおいでいただいてですね、男がやられるという回に、なんかなってくのかなっていう気がしましたね、今日。これね、本当に面白かったですね。で、今日出て、いただいた藤原くんは音声学をこう専門としてるっていうところもあって、この音象徴みたいな話題と、実は非常に深く関わるんですよね。このあたりの接点もですね、これから、このヘルディオでもですね、発展させた形で話して、言っていただくと、とっても面白いんじゃないかなっていうふうに、今回思いました。ゴールデンウィーク中ですけれども、皆さん、ちょっと長い放送でしたけれども、聞いていただきまして、本当にありがとうございました。